元友のバイクライフ、7月2日金曜日午後7時を回りました。この番組はバイクの最新情報をお伝えしています。再放送は4日後の7月の6日火曜日夜10時から放送です。よろしくお願いいたします。こんばんは、元友です。突然ですが、最近街のポスターやテレビ、ラジオ等でエコについての情報やコマーシャルを目にしたりですね、聞いたりしていますが、ナナジュンさんは何かこのエコノロジーについて何か実行されてますか？
そうですね、例えば車によく乗ってたんですけども、はい、なるべく自転車とかバイクに乗るようにして、はい、少しでもこう燃費のいいものに乗り換えるようにしてますけども、
少しでもこう排ガスとたさん、はい、CO2 削減ですね。
そうですね、はい、
だいぶ変わりました。家庭的なこういう、まあ、主婦ですんで、うん、費用とかは。
そうですね、ガソリンスタンドに行く機会が減ったし、はい、どうかな、一人で行動するにはやっぱりバイクの方がね、動きやすいとか自転車の方が、はい、効率がいい時が多いですよね。
そうですね、大きい車で一人乗ってる方よく見ますけども、例えば狭い道行こうとにも行くにも行きにくいし、
そうそう、
どうしても買い物に行こうと思ったら駐車場入らないといけないし、ね、そう思ったら自転車だったらね。
そうなんですよ、だからやっぱり乗る人数とか目的に合わせてね、またお天気と相談して、なるべくこう自転車バイクを有効に使っていきたいなと思ってます。
そうですか、うん、そしたら武田さんはどうですか？
はい、私のお家には、はい、ソーラー発電のシステムがありますね。
はい、はいはいはい、太陽の熱で。
そうそう、家建てた時にもう埋め込み型の、はいはい、ソーラーパネル入れてますね。
あれって夏場でしたらね、はい、例えばもうお湯はもう沸かさなくてももう熱いお湯が出てくるんですか？
いや、そういうやつじゃなしに、はい、発電をする。
発電をする、うん、ほんだもう家の電気を全部賄えると。
そうそう、まあ夏は、まあ夜はね買わないとダメですけども、はい、電気をまあね買いますよね、
はいはい、
で昼間は中で使う分より発電する方が多いもんですから、
はいはいはい、
その分をリアルタイムに売っていきます。
よくコマーシャルで、テレビのコマーシャルで電気代を、まあ、違うところ売るとか、電気会社に売るとか、はいはい、うん、そういう感じですか？
そうですね、だからうちのやつには買う方と売る方とメーターが2つついてます。
ちなみに、はい、まあ、やらしい話なんですけども、はいはい、1つ大体どれぐらいで売れるんですか？
1月ですか？
どれぐらいですか大体？
ね、今買う分と売る分と夏場ですとトントンぐらい、ね、
どれぐらい年間、あ、まあ、夏場だと使うんですか、消費電力というのは。
消費、
まあ、そのお金、お金は
お金ですか、
はい、お金ってやらしいですね、うん、どれ料金的には、
全部家計は全部任せてますのでね、まあ、一番最初の頃はやっぱり興味ありましたんでね、はい、家建ててそのしばらくしてからはっていうので、いろいろずっと見てたことはあったんですけど、やっぱり買うのんと売るのんと、はい、そんなに変わらないですね。
夏場、夏場と冬場だと夏場のがエアコン使ったりクーラー使ったりとか、うん、いろいろしますもんね、
うん、で昼間はほとんど行ってないでしょ、
はい、
ですので売るばっかりじゃないですか、
はいはいはい、
で夜はまあ買う方が多いですね、もちろん発電できないですから、ね、はい、その分で差し引くと夏場は微妙に儲かってるかな儲かってないかなと、儲かる言うたら怒られますけどね、
はい、
うん、まあ、で発電しながら使ってる分もあるんで昼間はね、
はいはい、
その辺もはっきり数字は出ないですよね。うん、だから発電したやつを全て売るというスタンスでやれば、はい、数字は変わってくると思いますけどもね、は
い、いろんなこうエコについてね、うん、まあ、ありますよね。そのエコで、まあ、そういうようなお商売もできたりとかね、儲けることもできるというね、
うん、
ところで元友さんはどうですか？
まあ、そうですね、先ほど、ね、奈良寺さんが言ってました、近くに買い物行くときとか、ね、バイクとか車を使わずに、自転車でね、行ったりですね、行ってますけども、あ、そうなんですけどね、この間ですね、天気のいい日ですね、はい、いつものように自転車でポタリングをしてました、
うん、ポタリングって言うんですか？
はい、自転車で、うん、ブラブラと、うん、街の中を歩きながら、うん、ここの店何かあるかなとか、うん、見ながら行くのをポタリングって言うんですけども、はい、でポタリングしてまして、うん、ちょうど猿沢池のね、はい、この近くの猿沢池の、ベンチで座ってですね、お茶を飲んでましたら、
まったりと。
まったりと飲んでましたら、
はい、
後ろからですね、なんかスーッとね、なんか物体が。
物体。
なんか知らんけど変な物体がスーッと行くんですよ。
うん。
何かなと思って、よく見たらですね、スクーターなんですよ。
スクーター。
でもね、音がしてないんです。
普通スクーターってこうブルブルブル
ブルブルブルとか白い煙出してね、うん、走るんですけども、音がしてないと。で、あ、何やろうと思って興味ありましたんで、
はい、
急いで後ろを追っかけたんですね、
は
い、でちょっと待ってって言ったんですよ。ほんならね、女性の女の子だったんですけども、後ろ振り返って、
うん、
変な人来たんちゃうかと思って思いっきりスピード出されまして
逃げられました。
こっちもね、立ちこきしましてちょっと待って待って待って言いながらですね、やっと捕まえまして、はあ、で、まあ、捕まえたらやらしいですけどね、うん、すみません、こういうことなんで、ちょっとお話聞かせてくださいと、
はい、
聞かせてもらったんですよ、
うん、
で、今回ですね、はい、その方を、ゲストに、まあ、お呼びしました。
もしかして、顔で選んでません？
毎回ね。
もう、今日のゲストさんもね、ほんと可愛い女性なんですけども、毎回ね、
ね、
うん、美人、ゲストさん、
美人だですか
ね。え、はい、まあ、今日はお若いそうですね。年は
いつもちょっと ね、
熟女タイプからいろいろなんですけども、
今回もピチピチの、ね、ギャルですので、
なんか社会人になってまだ数ヶ月っていう、
4、5、6ですもん
ね、
はい、まあ、こういうことは、高校出会って、
うん、のようですね。それでは早速登場していただきましょう、はい、本日のゲスト、オートバイ販売店の店員さんでいらっしゃいます今村紀美子さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。
ね、もうはじめましてなんですけども、本当にチャーミングな感じのいい方でもうさっきからねお話も弾んでたんですけども、今村さんはただ社会人になられて数ヶ月ということで、
はい、
オートバイの販売店にはね行かれてるということで、どうですかこの会社は。
うん、みんな明るくて仲良くてすごくいい会社ですね、うん、毎日楽しく仕事させていただいてます。
そうなんですか、
はい、
やっぱりみんなオートバイに興味を持ってる方が多いから、
はい、
ね、話もねいろいろ弾むんじゃないでしょうかね。
はい、そうですね。
みんな自分が持っているバイクをこう自慢したいっていうかね、そういう方も多いかもしれませんね。
はい。
そして、今村さんはあの黒い長い髪が素敵なんですけども、あの学生時代はどんな学生さんだったんですか。例えばバイクのこととか、
う
ん、
はい、16歳で免許は取れるんですけど、
うん、
誕生日来てすぐ原付の免許を取りに行って、
うんうん、
原付で神戸とか行ってましたね、
うん、神戸まで行ってたんですか。
はい、すごく時間かかったんですけど。
原付で神戸まで何時間かかるんですか。
3時間ぐらいかかりましたね。
すごいですね。もう振動も激しいしね、はい、お尻痛くなるし、もう僕やったらお尻2つ割れますよ
最初からですけど。
どうもすいません。
いや、もうこんな若いお嬢さんはね、そういう痛いとかね振動とかあんまり関係ないですよね。
はい、
あの神戸だったら確か大阪にお住まいだったんですよね、その頃は、はい、電車でしか行けないところを自分の足でバイクで行けるっていう楽しみがあったんじゃないですか。
はい、そうですね。その地域地域の匂いとか風とかがすごく気持ちよくて、
あの高速道路でビュンって行っちゃうとなかなか見えない街の様子とかもね分かりますもんね、
はい、
でだんだんだんだんこう神戸に近づいていく街の様子とかも分かりますもんね、
はい、
他にどのあたりにツーリングに行かれましたか。
そうですね、よく友達と遊びに海とかもよく行ってましたね、
バイクで。
はい、
うーん、
潮の匂いがすごく。
あー、そっか、はい、ね、バイクがあったら本当どこへでも行けちゃいますよね。
はい、
なんか名古屋の方にも美味しいものを食べに行かれたということですけど。
はい、
はい、何が美味しかったですか。
やっぱり名物の手羽先が美味しかったですね。
手羽先、
はい、
あ、よくね名古屋名物で聞くんですけど、あれはどういったものなんですか。
鳥の、
うんうん、
羽の部分、はい、
手羽先の部分が、はい、あれは甘辛い味。
そうですね、甘辛く煮たのが一番美味しかったですね。
あ、本当に、はい、そうやってこうご当地グルメをね、いろんなお友達とバイクでいろいろ行ってるようですね、はい、可愛いからね、ヘルメット取ったらね、多分注目を浴びてると思うんですけども
そんなことない。
いやいや、本当にそれぐらい可愛い方ですよね、元友さん。
はい、そうですね、
はい、
うん、でも今回のあの黄色
い
スクーターですけども、はい、あれは動力は何なんですか。
電気で走る分なので、家庭用コンセントで充電できるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、あれは電気で走るスクーターですか。
はい、
でも高いんじゃないですか。
いや、そんなこともないですね、価格的には普通の原付よりも安いですね。
あ、そうですか、はい、で充電するのだいたい料金、一晩、まあ、フル充電するのにだいたいどれぐらい料金かかるんですか。
ガソリン代よりかははるかに安いですね、半分以下。
フル充電でだいたいどれぐらい料金かかるんですか。
フル充電で25円ですね、1回。
あ、フル充電で25円。
はい、
それで何キロ走るんですか。
最大で45キロ走ることができます。
45キロを25円で走るということは、例えば今ガソリン128円ぐらいしますよね。
そうですね、130円のとこもありますよね。
1000円で128円を割ったら 7.8 リッターぐらい買えますよね。7.8 リッターを車でしたらだいたいリッター12、夜のみで12やから93.6キロ走れますよね。
そうですね、これは条件はどんな条件があるんですか。
はい、75キロ未満の人が舗装された道路でフル充電の時45キロ走れますね。
だ1000円で25円を割ると40回、まあ25円フル充電で40回フル充電できて、
はい、
で45キロやから、まあ、1600キロ走ることができるんですね。
はい、
1600キロも走れるんですよ、
ね、
1000円で、
うんうん、
主婦としては
大助かりですね、
ね、うんうん、ちょっと買い物行くだけあったらね。
そうそう、
うん、
でまたガソリン入れるの面倒くさい時があるんですよ。
あ、そうですね、ガソリンスタンド行って、最近セルフですからね、
うん、
セルフで自分でこうキャップ開けて入れてね、溶け玉こぼしてしまって、あ、どないしようとなるよりは、もう家帰ってきてね。
そう、うちもオール電化なんですよ実は、
はい、
だから電気はどんどんね、そうやって使えれば
お得やでやつね、
うん、それ誰ですか
いらっしゃい、
わからなかったんですけど、
はい、
すみません、
はい、
普通のコンセントでいけるんですか。
はい、
それはありがたいですよね。
そうですね、例えば夜ね、家の軒下で充電してたらね。
それはあのバイクの本体からコードが出てるのかな。
はい、取り外し、電池の取り外しも可能なので持って上がることもできますね。
やっぱり夜中充電しようと思ったらちょっとね、外は物騒ですから。
そうですね、
うんうん、中でもできると、
はいはいはい、
いいですね。
いいですね。
へ、他にどんなメリットが。さっきね、元友さんが音もなく物体が近づいてきたなんて言ってましたけども、はい、音はどうなんでしょう。
音はほとんどしないですね、全くと言っていいほど。
へ、最近ね、うん、あの車でもね、
はいはい、
あのガソリンあんまり使わないとか、
ハイブリッドですね、うん、
静かなものが出てますけども、
うん、まあ、車の方はなんか最近音を出すように消化という話も出てましたけどね。
逆にね、うん、安全を考えて、
はい、
うん、
で一番いいのはね、あのオイル交換必要ないんですよ。
ああ、そっかそっか、
うん、あのモーターやからね、
うんうんうん、
ガソリンじゃないからね、ね、うん、だからこれもね、助かりますよね、オイル交換しなくていい。
そうそうそう、
だいたいオイル交換1000円ぐらいですもんね。
あ、もう女性はね、なるべくやりたくない、う
ん、ね、
旦那がおったらよろしくみたいな感じ
で、ね、うん、まあ、ガソリンスタンドとかね、バイク屋さん持っていてね、オイル交換してよったら、うん、やはり、まあ、たとえ、まあ、1000円以下できると思うんですけども、
うん、
それもコスト的には助かりますしね。
そうですね、あれどうなんですか、あの出だしのこう加速とかは。
うん、アクセルの日にやったら、うん、スーッと振動も少ないので、そう進みますね、
うん、あまりそのスクーター重いから、あ、やっぱり出ないなっていう感じはしない。
はい、しないですね。
本当に、はい、それはいいですね。
そうですね、
うん、
だ はっきり言って、まあ、ちょっと年高齢者の方とかやったら普通やったらバイクでドドドドドとこう、まあ、原付でも振動しますよね、
うん、
でもその振動がないと腰に負担かからないし、
あー
でスーッと走ってもらえるし、
うん、
でガソリンスタンドに、まあ、そういう方っていうのはなかなか行きに行くじゃないですか、
うんうん、
でも家で充電できるし、
うん、
で、まあ、大体まあそういう年配の方だったら家と、まあ、スーパーとこの、まあ、買い物だけやったらはっきり言ってガソリンスタンド行ってガソリン入れるよりも家で充電できて経済的に助かると、
うん、で朝早い時とかこうエンジンかける時こう近所のね、
はいはいはい
は
い、
音こう響くかなって気になる時あるじゃないですか、はいはい、あれもないっていうことですよね。
はい、そうですね、エンジンがないので、
うん、
キーをオンにしたらもうアクセルひねったら進みますね。
セルボタンもなしで。
はい、なしですね。
キーをオンにしてそのままアクセル回したらスーッと、
はい、
ほんだろセルモーターなしってことはよくね古くなってくるとセルモーターも寿命がありますんで、まあ、故障しますけどもそれはもうそのままスーッといくんですね。
はい、
あ
で私も初めて乗った時にエンジン切れたと思って、
うん、
セルボタン押したらウインカーが鳴ってびっくりしましたね
セルボタンと思って押したらチコンチコンチコンと
びっくりしました
本当やね。よく信号待ちでね最近バイクの方もエンジン切って静かになってるこうバイク見るんですけども、
はいはい、
ああいう感じがずっと続くっていうことですね。
ですね、まあ、車会社も最近ね止まったらエンジンを止まるやつとかね、バスでもね路線バスでも止まったらエンジンがね止まってるやつもありますし ね、
うん、ねすごい
エコ的には ね、
うん、頑張ってますね。
ねいいですね、うん、でちなみにこれはどこの中国製ですか。
はい、そうですね。
へえ、すごいな。なんか話聞いたらね、中国って今までこう自転車のね、結構街中自転車でば走るのよく見たんですけども、
うんうん、
テレビとかね、報道で自転車のね団体さんがずーっと道を走ってるんですけども、
はい、
なんか中国では最近その自転車からこういう電動スクーターに乗り換える方が増えてきてそうなんですよ。なんかね、免許がいらないんですよ、中国では。
へ、
日本やったらヘルメットかぶらなあかんし、うん、免許取らなダメでしょ。中国で結構ね免許がいらないって聞いてるんですよ。
あ、
でもこれもね、うん、日本で調べたんですけども、日本のね電動スクーターの、道路交通法によりますと、600ワットがですね日本の、原動付き自転車の 50cc と同じだそうです。ですから、はい、原付きの、うん、免許でね、原動付き自転車の免許でこのスクーター乗れるということですね。
あ、はいはい、
でただね中国ではね、
はい、
ちょっとでもですね、
はい、
電気の力を少なく、うん、負担を、ね、少なくするために夜間ね、うん、ライトを消してね走る人が多いんですって。
あ、
で中国ではね夜間ね事故が多いそうです。
あ、
ちょっとでも距離を伸ばすためにね。ですから日本は特に気をつけないと、うん、中国でもね危ないですからね、車多いですからね。
はい、それでは今村さん、はい、この電動スクーターですね、どういった方、どんな乗り方をされる方に特に適しているとかありますか。
はい、片道10キロ圏内で坂がなくて、
うん、
40キロ以下でスムーズに走れる、スムーズに乗る方におすすめ、おすすめですね。
はあ、もちろんね坂も運転できるけども、坂によってね電気の消費量がその時によって変わりますからね。
はい、はい、そうですね、うん、坂がちょっと登りにくいので、
はい、
そうですね、スピードが出ないんですね。
またね大きな車がビュンビュン走る道路ではね、
はい、ちょっと危ない、
危ないですからね、やっぱり40キロ以下で余裕を持って走れる安全な道をよく使われる方におすすめしたいですね。
はい、
わかりました。こんなエコな、ね、スクーターをご紹介していただきましたこの今村さんなんですけども、これから、ね、個人的にはどういったこうバイクライフを送っていきたいですか。
はい、そうですね、ゆくゆくは大きいバイクを乗って友達ともっと遠くに行きたいですね、
うん、あー、そっか、
はい、
もう関西を飛び出して、
はい、
目標は今のところどこのあたり。
目標は大きく北海道に。
あー、出ました北海道、いいですね。そうですか、じゃあこれからもどんどんね楽しいバイクライフを送ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、今日はオートバイ販売店の今村紀美子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナナジュンさん最近どっか行ってきたそうですけども。
そうなんですよ。最近あのモトクロスのレースに、
はい
はい、ちょっと見に行く機会がありまして、
はい、
生駒にあるレース場なんですけどもね、
はいはい
はいはい、何回か寄せていただきました。あのモトクロスのレースってどうですか、元友さんは。
そうですね、あの前回もね、あの雷たけるっちですか、
はい、
一緒にね、あのモトクロスのレース出てましたけども。
出たんです ね,
ね,
ね、どうでした。
はい、やはりあの、うん、バイクのね、動きをもうすぐにですね、振動ですね、自分に伝わってですね、特に、まあ、ジャンプとか、
うん
うん、結構良かったですね。
楽しかったです。
楽しいですね。
ね、オンロードとはまた違ったね。
そうだ、自然と遊ぶ、うん、まあ、アウトドア感覚ですよね。
そうですよね、はい、でまたこう雨が降った後とか。
そうですね、そうです、
すごいですね、あれ
結構ぬるぬるなってね、
うん、
まあ、あれもね、やはりバイクの、ね、バランスをね、取る練習になると思うんですよ。
あ、そうか、より高度な、
はい、
あ、そうか、もうバイクの柄とか色とか、はい、ナンバーとかも全然見えないぐらい ね,
ね、
ドロドロになって、うん、ギャラリーで見てる方も泥が飛ぶと、
はい、あ、そうですね、ね、
うん、でそこまで行っちゃうともうやけくそみたいな感じで余計盛り上がるみたいなんですけどもで、もちろん大きいねモトクロスのこうバイクってあると思うんですけど、
はい、
ミニモトクラスとかねあるんですよ。
ミニモトとか 50cc 以下ですか。
50cc で、
はい、
で大人の方が乗るんですよ。
はいはいはい、はい、
あれ楽しいですよ。
50cc やから、まあ、軽いし、うん、こけても怪我しないし、
そうそう、
で、まあ、まあ扱いにも簡単やし、また、まあ、いろんなねメンテナンスも簡単やと思いますしね、
うん、なんかね他のレースよりそのミニモトになったらすごい盛り上がってたような感じがして、はい、でこうカーブで もう足を思いっきり使って、はい、もう自転車かなって思うぐらいね、
はい、
うん、体を使ってこうバイクを操作してる感じが私は好感が持てたんで、
はい、
うん、これからちょっとミニモトの方をね、
はい、
チェックしていきたいなと思いました。
どうですか、ノラジーさんも出ますか。
いやね、あのだから大きいバイクはやっぱり倒れたら怖いし、足がつかないかったら嫌だしっていう不安があるけど、ミニモトだったらなんとかいけるかな、ちょっとね土まみれ泥まみれになる覚悟で、
はいはい、
うん、楽しめそうでしたよ。
いいですね、
うん、
これから家族でねそういうミニモトですか、
はい、
そういうのでね、あ、まあ、遊んで、まあね、やっていくのもいいかもしれませんね。
そうなんですよ。でこういうモトクロスとかに限らないと思うんですけども、いろんなね初心者向けのレースが多いんですよね、
はい、
で初心者の方も楽しんでいただけるように、あのレースで優勝した方とか早い方はあの次からはそのレースには出れない、卒業生
一回も最高級まで行ってしまうと、
そうそう、
次は出れないと、
うん、
まあ、初心者のクラスですね、
限定でね、うん、早い方はもっと早いクラスでレースをしてください、
はいはい、
でその時もねレースの時もねあまりにも早い方がいたんですよ、
はい、
うん、だから途中でね MC の方がインタビューするんですよ、レースの途中に、
はいはいはいはい、
うん、
タイムを
そうそう稼ぐために、
はいはいはい、
ちょっとインタビューしたいんですけどとかで、レース中なのにインタビューされて、でそれでこうロスタイムっていうかね、
はい、
うん、それでもなんかやっぱり早い方は優勝とかしてましたけどもね、そんな楽しみ方もありましたよ。
これは何歳ぐらいの方から。
いやもうね子供さんのレースもあるんですよ、
はい、
で大人の方はもうヘルメットかぶってレースしてたら本当何歳かわからないけども、表彰台に登った方はもう60以上の方もいらっしゃいましたね。うん、
だ幅は年齢層は
広いですね、うん、昔乗ってた方とかね、
はいはい、
そういう楽しみもあるみたい で、
うん、
でまたこういうコースがあるところでは無料のイベントで応急手当をこう教えてくれるイベントとかもあるんですよ、は
い、
です
ね、もし万が一に事故でも起こった時にすぐですね、
うん、
まあ、助けられるという、
そうそう、でモトクロスのコースはねやっぱり怪我がつきものということ で、ね、
はい、
応急処置こういうのもいろんなコースで無料でやってますのもね、
はい、
またそちらも案内できたらご紹介したいと思います。
はい、どうもありがとうございました。それではですね、番組のお便りリクエストですね、よろしくお願いします。
はい、郵便番号 630-8334 奈良市西野新野町43番地奈良オリエント館内です。ファックスは 074-220-7840 E メールは 784@nara.fm、 784@nara.fm、 いずれも元友のバイクライフ宛てにお願いします。
はい、それとですね、うちの番組のねホームページも、
はい、
パソコンで検索してもらいますと出てきますので、はい、そこにお便りもね、
そうですね、
入ってもらったら嬉しいんですけども、
はい、でまたブログもありますので、はい、そこで今回のね、
はい、
あの電動スクーターのこと、
はい、
より詳しく紹介させていただきたいと思ってます。
なんか話を言えば、あの試乗して体験してもらえるということで、
そうですね、うん、試乗も体験これからしていきたいと思いますし、
はい、
またあの一般の方もね試乗できるお店なんかも紹介できたらいいと思います、はいはい、
それもあのブログとかリンクしてもらえるんですか。
そうですね、あのタケルさんにお願いして、はい、その辺は、
はい、
またあの今回の電動スクーターいろんな色とかね、はい、デザインもありますから、そちらも映像の方でお楽しみいただきたいと思います。
わかりました。そうだら楽しみにね待ってますので、
はい、わかりました。
お願いします、はい、さあ次回ですね8月の6日金曜日にまたこのお時間にね、まあ、放送しますので、はい、皆さんよろしくですねオンエアお願いいたしたいと思いますけども、はい、それではまた、
はい、さよなら。
さよなら。